My message in the last general conference,
私は前回の総大会で信仰を持って祈り求めるという福音の原則に焦点を当てました。今日は祈りをさらに良いものとするために必要な3つの原則について説明します。私や皆さんの上に聖霊の助けがあるように祈っています。原則の1、祈りをさらに良いものとするために全ての行いについて主と相談する。簡単に言えば、祈りとは地上にいる神の息子娘から天の御父へ向けたコミュニケーションです。神と自分の真の関係、つまり神が父親で自分がその子供であることを知るやいなや、私たちの祈りは自然で本能的なものになります。御子の皆によって絶えず祈ることは戒めとして与えられています。私たちは良いものや神の御心に沿うもののために誠心誠意で祈るならば、祝福と守りと導きを受けると約束されています。啓示とは天の御父から地上の息子へ向けたコミュニケーションです。私たちが信仰を持って求めれば、啓示に啓示、知識に知識を受け、平和をもたらす事柄と奥義、つまり喜びと永遠の命に至る知識が得られます。その奥義とは聖霊の力によってのみ知りうる事柄です。御父と御子の啓示は神界の第三のお方、すなわち聖霊を通してもたらされます。聖霊は御父と御子の証人であり、使者の役割を果たされます。神が地上を創造された時の手順を見ることにより、祈りをさらに良いものとする方法を学ぶことができます。モーセの書第3章を読むと、万物は自然の法則に従って地上に置かれる前に霊的に創造されたことがわかります。さて見よ、私はあなたに言う、これが天地創造の由来である。主なる神である私が天と地を作った時、地にはまだ野の植物はなく、また野の草も生えていなかった。主なる神である私は、私が語ったすべてのものを、それらが地の表に自然に存在するのに先立って、霊的に創造した。この聖句から、霊的な創造が現世での創造に先立っていたことがわかります。同様に、朝の祈りは日々の霊的な創造を行うために重要なものであり、現世におけるその日の創造、すなわちその日達成する事柄に先立ちます。現世における創造が霊的な創造の延長線上にあるように、朝の祈りと夜の祈りは互いにつながりを持っているのです。例を挙げてみましょう。朝の祈りの中で自分の性格や行動、あるいは霊的な成長に関して天の御父に相談する必要があるとしましょう。まず受けている祝福に十分感謝してから、自分の力では対処できない事柄について理解する力や導き、助けを恋い求めます。例えば次のようにします。最愛の人々にトゲトゲしい言葉や不親切な言葉を使った時のことを思い返します。どうすれば分かっていても、いつもその通りにできるわけではないことを認めます。自分の弱さや生まれながらの人を捨てる努力が足りないことを悔やみます。もっと完全に救い主のような生活をすると決意します。行いと性質を改善するためにさらに力を願い求めます。このように祈ることは一日の霊的な備えに欠かせません。そして一日中助けと導きを求めて心の中で祈ります。アルマもこう進めています。あなたの思いを常に主に向けるようにしなさい。そのようにして一日を過ごすならば、辛辣な言葉を使いたくなってもそうしない自分、 怒りたくなっても怒らない自分に気づくことでしょう。天の助けと力に気づいてへり下り、祈りが答えられたことがわかるでしょう。そして心の中でさらに感謝の祈りを捧げるのです。一日の終わりに再びひざまずいて御父に報告をします。その日の出来事を振り返り、自分が受けた祝福や助けに対して心から感謝を述べます。そして悔い改め、御霊の助けにより翌日より良い行いをするための方法を見つけます。このように夜の祈りは朝の祈りを土台とした朝の祈りの続きなのです。そして翌朝の祈りへの備えでもあるのです。朝の祈りと夜の祈り、その間のすべての祈りはそれぞれ無関係ではありません。むしろ一日、数日、数週間、数ヶ月、数年にわたってつながっているのです。これはある意味で絶えず祈りなさいという聖文の勧告に応える方法です。そのような祈りは神が忠実な子供のためにとっておかれる最も崇高な祝福を獲得する手段なのです。私たちが神との関係を思い出して次の勧告に従うとき、祈りはさらに良いものとなります。あなた方の必要とするあらゆる助けを神に叫び求めなさい。どこへ行くにも主にあって行くようにしなさい。まことにあなたの心の愛情をとこしえに主に向けるようにしなさい。あなたのすべての行いについて主と相談しなさい。まことに夜寝るときは眠っている間も主が守ってくださるように主に身を託して寝なさい。そして朝起きるときに神への感謝で心を満たしなさい。これらのことを行うならば終わりの日に高く上げられるであろう。原則の2、祈りをさらに良いものとするために心からの感謝を述べる。ブリガム・ヤング大学のアイダホ校に勤めていた頃、ベドナー姉妹と私はよく自宅で教会幹部をもてなしました。ある夜、十二使徒定員会の一員と一緒に祈った時、祈りについて重要な教訓を得ました。その日私たちは親しい友人が突然亡くなったという知らせを受けていました。ですからまず思ったのは残された伴侶と子供たちのために祈ることでした。妻に祈りを頼んだ時、その日の悲しい出来事について知らない十二使徒はベドラ姉妹に祝福への感謝だけを述べて何も求めないようにしましょうと優しく提案しました。その助言はアルマが古代の会員たちに与えた絶えず祈るように、またすべてのことに感謝を捧げるようにという教えに似ていました。しかし突然の悲劇に見舞われた時は友人の家族への祝福を求める方が感謝よりも先ではないかと感じました。ベドナ姉妹は十二使徒の助言に信仰を持って答えました。愛する友人とたくさんの心に残る経験ができたことに感謝しました。聖霊が慰め主として与えられ、逆境に立ち向かう時や奉仕する時に御霊の賜物が助けてくれることに心から感謝しました。何より重要なことに、妻は救いの計画についてイエス・キリストの贖いの犠牲について、主の復活について、そして家族を永遠に結んでくれる回復された福音の儀式と誓約について感謝を述べたのです。私たちはその経験を通して祈りにおける感謝の力について教訓を得ました。あの祈りのおかげで私たちは霊感を受け、それまで心を締めていた多くの不安を鎮めることができたのです。幸福の計画に対する感謝と救い主の使命に対する感謝が、その時に必要だった平安をもたらし、 愛する友人の家族は大丈夫だという気持ちを与えてくれました。この経験から信仰を持って祈ることや願うべきことについて理解が開けたのです。これまでに経験した最も霊的な祈りには感謝の言葉が多く含まれ、要求する言葉はほとんどありません。私は今、人や預言者と祈る機会に恵まれています。そこで気づいたのは、主の教会の現代の指導者は、モルモン書の司令長官モロナイと同じ特質を持っているということです。なぜなら彼らも、神が民に授けてくださった多くの特権と祝福について、感謝で胸をいっぱいにしているからです。彼らは、言葉数を多くしません。祈るべき事柄が示され、願い事が多くあるからです。預言者の祈りが力強いのは、子供のように簡潔で心から述べられているからです。祈りをさらに良いものにしようと努力するとき、次のことを覚えておきましょう。すべてのことの中に神の手を認めないものと神の戒めに従わないもののほかに、人はどのようなことについても神を怒らせることはない。皆さんも私も時々は感謝の気持ちを表すだけの祈りを捧げるようにしましょう。何も求めずに、ただ私たちの霊を喜ばせ、心を尽くして感謝だけを伝えましょう。原則の3、祈りをさらに良いものとするために真心から誠実に人々のために祈る。生活に必要な祝福を天父に願い求めるのは良いことであり、ふさわしいことです。しかし愛する人のためだけでなく、自分に悪意を持つ人のためにも熱心に祈ることは敬虔な祈りに欠かせない要素です。祈りの中でより多くの感謝を述べると啓示を受けやすくなるように、全身全霊で人のために祈ると主の声がもっとよく聞こえるようになります。モルモン書のリーハイの模範から大切な教訓が学べます。彼はエルサレムの滅亡に関する預言者の教えや警告に信仰を持って答えました。それから民のために誠に一心に主に祈りました。この熱烈な祈りの答えとして、リーハイは栄光あふれる次元を受け、その中で神と恩子にまみえ差し迫っているエルサレムの滅亡を見ました。主が見せてくださった事柄のためにリーハイは喜び、胸がいっぱいになりました。この次元は個人的な導きを求めた結果ではなく、人のために捧げた祈りの答えとして得られたことに注意してください。救い主は人のために一心に祈ることについて完全な模範を示されました。十字架にかかる前夜に捧げた取りなしの祈りの中で、イエスは使徒やすべての聖徒のために祈られました。私は彼らのためにお願いします。私がお願いするのはこの世のためではなく、あなたが私に賜った者たちのためです。私は彼らのためばかりでなく、彼らの言葉を聞いて私を信じている人々のためにもお願いします。あなたが私を愛してくださったその愛が彼らのうちにあり、また私も彼らのうちにおるためであります。救い主はアメリカ大陸を訪れた時、主の教えについて深く考え、理解を求めて祈るように指示されました。主は病気の者を癒され、書き記すことのできない言葉で民のために祈られました。主の祈りの影響力は計り知れないものでした。イエスが私たちのために御父に祈ってくださるのを聞いたときに心に満ちた喜びは誰も想像することができない。救い主が私たちのために祈られるのを聞いたらどう感じるか想像してみてください。私たちが伴侶や子供の具体的な必要や望みについて御父に祈るとき、彼らは祈りの力を感じているでしょうか。 奉仕を受ける人々は私たちの信仰の祈りを聞いているでしょうか。愛し仕える人々が私たちの祈りを聞くこともその力を感じることもないとすれば、悔い改めるべき時は今です。救い主の模範に習うなら祈りはさらに良いものとなります。私たちは絶えず祈るように、そして心の中だけでなく声に出しても祈り、隠れて祈るだけでなく世の人々の前でも祈るように命じられています。すべてのことについて主と相談し、心から感謝を述べ、誠心誠意人のために祈るならば、祈りがさらに良いものになることを証しします。天の御父は生きておられ、心からの祈りを聞いて答えてくださいます。イエスはキリストであり救い主であられます。啓示は実在します。この真剣時代に完全な福音が地上に回復されました。イエスキリストの聖なる御名により証しいたします。アーメン。